皆さんこんばんは。いかがお過ごしですか。ほぼ3ヶ月に一度のお楽しみ、世の光ジェネレーション X、 ナビゲーターの江橋まみです。そして恋愛や結婚を語らせたら右に出る牧師はいない、笑いと感動で命と性を語る牧師こと、当番組メインパーソナリティの、
はい、水谷清です。
水谷先生、今回もよろしくお願いします。ということなんですが、あっという間に今年最後の放送になりましたね。2018年、はい、どんな1年でしたか。
いやー、なんといってもね、ちょっとで、ね、ドラゴンズがもうちょっとね、まあ来年ね、来年期待しましょう。
まあ、あのセリーグ、私ヤクルトファンですけど、セリーグ全体がね、ここのとこちょっと寂しい感じがするんで、あの新しい年はセリーグ全体が盛り上がるようにお互いに頑張りたいですね。さて、世の光ジェネレーション X は月の第5日曜日に東海ラジオだけで放送している番組です。いつも放送している世の光生き生きタイムの特別バージョンです。このジェネレーション X では恋愛や結婚、クリスマスやバレンタインなど毎回様々なテーマをセレクトしています。さあ、今回のジェネレーション X、 どんなテーマで話が展開するんでしょう。最後までお聞き逃しなく。はい、日付変わって12月31日大晦日ですね。はいはい、うん、あの今日は先生、この後どんな風に過ごされる予定ですか。
いや、まあ年末といったらね、はい、まあまあとにかく大掃除でしょう。
あ、お掃除、大晦日にまとめて、うん、大掃除するタイプですね。うん、そうそう、コツコツやらないんですね。
そうそう
まあでもね、家の中気分も一新して新しい年迎えたいですよね。
そうですよ、うんうん。まあ、最近はね、あの断捨離なんて言葉もね、はい、すっかり定着して、
ね、
でもね、断捨離って正確にはどういうことですか。なんか片付けとはなんか違うようにね、うん、思うんですけど、
まあ、断捨離っていう立って捨てる話すだから、はい、うん、なんか片付けるっていうよりも、うん、なんか物を思い切って捨てるみたいな、
うん、
そういうことじゃないでしょうかね。
ねえ、なんかね、そういうこう片付け方法っていうよりはね、なんかこう思想というかね、うん、考え方じゃないかな。
はい、
でもね、断捨離って確かに立つ捨てる離れるっていうね、うん、意味だと思うんですが、じゃあ具体的にこう何を立って捨てて離れるんでしょうか。
これはね、ちょっと調べてきたんですけど、はいはい、断捨離ってそもそもあの山下秀子さんという方が、おう、あの本に書かれたそうなんですけれども、うん、断は入ってくるいらないものを断つ、
はい、
それから捨てるは家にずっとあるいらないものを捨てる、
なるほど、
それから離離すですよね、これは、うん、物への執着から離れることだそうです。
ほうほう、うん、
つまり不要なものを断ち捨てることで物への執着から離れ、自分自身で作り出している重荷からの解放を図る、そして身軽で快適な生活と人生を手に入れるっていうものなんだそうですね。うん、あのヨガにもなんか関わってるっていうようなことがね、説明されてましたけど、
ねえねえ、ヨガのね、こう修行なんかからね、はい、きっと来てるんでしょうね。うん、まあ、でも実際にね、大掃除してみると分かるんですけど、まあ、ずっとあるけどね、いらないものって多く見つかりますよね。
はい、出したりしまったり出したりしまったり繰り返してる。例えばそうですね、あの子供の頃からね、うん、集めてたキーホルダーとか多分二度と使わないないと思うんですけど、あともう貼ることのできなくなったシールとかね、いろいろありますよね。発掘されますけど、
ありますよね。はい、で結局そういうものでね、持っていると部屋が狭くなったり、こう収納スペースが足りなくて、かえってね、持っていることで心を煩わせます。で、物を持つっていうことがね、豊かさや快適さにつながるよりも、むしろね、煩わしさや不自由につながる面ってありますね。
あの生活環境だけじゃなくて人生も同じかななんて思うんですけど、うん、やっぱり自由に生き生きと歩んでいくためには、いらないものは捨て去っていくことが大切ではないでしょうか。
うん、確かにね、こうね、人生マラソンによく例えられますけど、
はい、
こう右手に可燃ごみ、左手に不燃ごみ、背中に粗大ごみ背負ってね、マラソン走るランナーはおらんだろうってことですよ。
そうですよね、
だけど、はい、じゃ人生ではね、じゃ何をこう捨て去ると自由になれるんでしょう。
そうですね、例えばプライドとか、
うん、ほうほう、
あと見栄とか、
うん、
あとそうですね、世間体とか、
うん、
あと、まあ、恨みつらみとかなんかね、あと思い出したくない、もうね、これは忘れたって思ったこととか夢に出てきたりするんですよ ね、意外とね、忘れてないなみたいな。はい、
その通りですよね。それからね、分かっちゃいるけどやめられないっていう習慣もあるでしょうし、
うん、
まあ、自分本当は自分のためにならないって分かってるんだけどしてしまう、こう欲なんかもね、そうだと思うんですね。
でもそういうもの捨て去るのって難しいですよね。
本当にそう思います。まあ、物に対する執着心以上に、こう精神的なものへの執着っていうのはね、捨てがたい、離れがたいものですよ。はい、でもね、聖書には捨て去るべきものを捨て去りって、こう自由に生き生きと 自分本来の人生を歩んだという人物が登場するんです、うん、
はい、一体それはどんな人物でしょう、そして何を捨て去ったのでしょうか。次のコーナーでじっくり語っていただきます。
水谷清、聖書から断捨離を語る。捨て去るべきものを捨て去って自由に自分本来の人生を歩んだ聖書に登場する人物、それはイエス・キリストの弟子の一人パウロです。パウロという人物は神様に選ばれたとされるイスラエル民族で、宗教的には最も厳格なグループに属しており、学問もですね、当時のレベルでは最高のものを収めていた人物でした。まあ、いわばエリート中のエリート、社会的な成功の道を歩んでいたものです。しかし彼はイエス・キリストに出会い、キリストの弟子になることで自分にとって得と思えたそうしたものを全部捨て去ることになってしまいます。そしてパウロはそのことについて新約聖書のピリピ人への手紙3章の7節と8節でこう記しています。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵アクタだと考えています。なんとパウロは自分がエリートであったこと、成功の道を歩んできたことなど得プラスと思えたものをむしろ損であるマイナスだと思うようになりました。いや、損マイナスどころではない、チリアクタ、つまりゴミだとまで考えるようになったのです。損と思えてゴミと考えるようになった理由をパウロはキリストのゆえに、キリストを知っていることの素晴らしさのゆえにと語っています。イエスキリストという方と出会い信じていく歩みはイエスキリストの素晴らしさをどんどんと深く知っていく歩みです。キリストという方は知れば知るほどその深さに応じて素晴らしさが分かってくるという方です。キリストの素晴らしさを知れば知るほどそれまで大切で価値があると思えてきたことがもうどんどん色褪せていきます。そしてもしそれが自由な自分本来の歩みを邪魔しているようなものであるならば、ゴミと思えて、自分から捨て去ることができるようになるんです。クリスチャンになったら、あれ捨てなさい、これ捨てなさい、やめなさい、それが離れなさい、そういうことではありません。キリストの素晴らしさを知っていく中で、むしろ損である、あ、ゴミなんだと気がついて、自分から手放すことができるようになっていくんです。私事で恐縮なんですが、私は以前は愛知県で県立高校の教師をしていました。ある時退職をして牧師になることを職場の先生方にお知らせしました。意外だったのはその時の先生方の反応です。いや、もったいないね、これからの生活どうするの、そういう言葉はありませんでした。圧倒的に多かった言葉は羨ましいな、いいなという言葉でした。一人の先輩の女性の先生はこうおっしゃいました。あなたには安定した生活を捨ててまでしなくちゃならない大切なことがあるのよね。私はそれが羨ましい。私自身も安定した生活や社会的な地位を捨てることになりましたが、しかしキリストの素晴らしさと比べるならば決して損だとは思っていません。むしろ神様が願われる自分本来の本物の人生を歩めていることを感謝しています。大晦日を迎えて大掃除に忙しい方もいらっしゃるでしょう。しかし一度人生の断捨離についても考えてみませんか。何か手放せないもののために不自由になり、自分本来の歩みを失っていないでしょうか。自分一人の意志や力ではそれを手放すことができずに苦しんでいないでしょうか。何とか手放して自由になりたいと願わないでしょうか。パウロは言いました。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。クリスチャンになったらね、すぐにすべてが手放せる、そういうわけではありません。私たちを愛し罪のために身代わりとなり命まで捨ててくださって、そして今も共に歩んでくださるイエス・キリストと出会い、 その方の素晴らしさをいよいよ深く知っていく中で、それまで手放すことのできなかったものがだんだん手放されるようになっていくのです。新しい年に自由な自分本来の歩みをしていくためにイエス・キリストに出会い、その素晴らしさを知っていただきたいなと願います。そのために新しい年から、聖書を読み始めてはいかがでしょうか。またぜひ明日の元旦や1月6日の日曜日にはお近くのキリスト教会の礼拝にお出かけになることをお勧めします。
先生あのね、はい、私もこれまでの長い人生、うん、いろんな男性見てきましたけど、はい、ある一人の男性との出会いによって全てが色あせて見えました。その一人の男性の名は、
う
ん、イエス・キリストですって心から言ってみたい
行ってみたいですか見たいの方です
今日もありがとうございましたさて番組宛てに感想などのメールをくださった方から2名の方へ抽選で道谷先生の本いた面白結婚塾をプレゼントします。 E メール、genex@pba-net.com genex@pba-net.com まで住所氏名年齢そして番組の感想や水谷先生の質問など書き添えてご応募ください。プレゼント当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。それから世の光のフェイスブックやツイッターもありますので、こちらもぜひフォローしてください。さあ次回のジェネレーション X は2019年3月31日深夜の放送予定ですということで、はい、今日もあっという間だったんですけれどもね、あの今日は繰り返し言ってますけれども大晦日ですからね、先生これから大掃除を
するそうですけれども、はい、頑張ります。
あの今年最後ですから、はい、何かぜひリスナーの皆さんに一言、
そう
ですか、今年の締めの一言お願いします。
そうそう、もうキリストの素晴らしさ知っていただきたい、はい、伝えていきたいと思います。
そうですね、新しい年、はい、まだ出会ってない方は、うん、ぜひ出会っていただきたいイエス・キリストと思います、はい、ということで今日のお相手は私江橋真美と、
はい、水谷清でした。
それでは皆さん良いお年をお迎えください、は
い、良いお年を。
さよなら。
さよなら。
この番組は東海地区のプロテスタント諸教会の協力でお送りいたしました。